Kid.
赤澤先生。
Produced by Eddie English School.
なこコマ笑う中澤先生と私 FM 豊橋西村渚が学ぶこと教えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーはアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。今日もスタジオにお越しいただきました中澤治先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、
はい、
2016年がスタートいたしまして、
うん、スタートしました。
早くも1ヶ月経とうとしていますよ。
早い
早い
って言っちゃいけないと思うんですけど、
はい、このね、ちょっと年末からね、この場で引きずってますけれども、
はい、
というのもですね、うんうん、あの日本は2020年のオリンピック開催に向けて、
はい、
はい、そうなんです、はいはい、いろんな取り組みをしているわけなんですよ。
はいはいはい、はい、
教育面ももちろんです、ですね、はい、ハード面ももちろんなんですが、うんうんうん、その中で英語教育というものは、うん、やはりどうしても一番最初に大切なものとして、うん、教育の中では挙げられるべきものになってきますよね。
そうですね、はい、やっぱりですね、私たちもそうなんですが、ずっと英語ってねやってきていると思うんですけれども、はい、やっぱこう今年、まあまあ今年からではないんですが、まあこの2020に向けて国を挙げて、まあそのみんなで、
はい、
新たにこうやっぱり英語このままではいけないと、はい、うんうん、やっぱ聞く話す読む書くの4技能を、はい、やはりいかにバランスよく鍛えていくかっていうことを、まあ、さらに意識して、
はい、
そして、まあ、みんなで取り組んでいきましょうみたいな、
はい、
まあ、そんな今流れになってきて、はい、さらになってきてます。
そうですよね、はい、20年以上前の英語の教育というのは、うん、先生が言われた4技能の中では順番が全くやっぱ違っていて、
はい、
で今では聞く、うん、話す、
読む書く
の順番が一番いい、
はい、まあ、
それは子供が赤ちゃんが普通に母国語を喋れるようになって、
う
ん、
使え
るようになって、
そうですね、その語順がね、
はい、一番その順番に習う方がいいと、
は
い、
本当はね、私たち自体はずっと聞く話読む書くがいいと思ってやってるんですけどなかなかこうやはり、はい、勉強のさせ方とか、
はい、
学校の授業なんか見ると、
はい、
やっぱなかなかその徹底って難しくて、
は
い、あとはまあ教科としての英語って捉え方がとても多いですから、
そうですね、確かに
その例えば英会話だとか、
はい、
まあ要するにそういうものにくくったりとかするとどういうふうに勉強していっていいかっていうのはね、うんうん、すごく難しい、
はい、
かったもしくは まだ難しいんですけれども
はい、はい
はい、ただこれからは、まあ、そういうことをみんなで一緒に考えながらというよりはもう考えていくどころかもう実践してとにかく力つけましょうっていう方向性なので、
はいはい、
私たちも含めて必ずもう何か結果を出していかなきゃいけない、そういうような時代が来てると思ってます。
そうですね、はい、まあ、今日はねちょっともう英語教育について先生にいろいろお話を伺っていこうと思うんですが、うん、
はい、
その政府の中でも先生も取り組みとしては挙げられている ICT 化、うんうん、
はいはい
はい、はい、この ICT 化っていうのは今まで言ってた IT というものに通信コミュニケーションプラスしたもので、
はい、
うん、まあ、いろんなこう方向性を見ながら、うん、今まではこう一つのことだけっていうことだったんですけど、うんうんうん、
はい、
いろんなこう方向から、
はい、
結局グローバル、
そうそうそう
ですね、何方でもって教育をしていこうっていうのの、うん、現れなんですよね。
基本的にこれから多分こうテストやなんかも含めて、
はい、
まあ、まだ全部は決まってないと思いますがタブレットを使ったテストであるとか、まあ、そういうものが例えば大学入試だったり、まあ、TOEIC、TOEFL もそうなんですがそういう資格試験であるとかで、うん、まあ、だんだんこう取り入れられていく方向性であることは間違いないと思うんですね、
はい、
でやはりそういうのは普通に使いこなせて普通にこうそばにある状態でやっぱりこれからの子どもたちは成長していかないと、
はい、
で当然アナログ的に対私たちの英語スクールもそうなんですがネイティブの外国人の先生が直接指導する、
うん、
要するに直接生の声を聞いてでライブ感のある授業って当然大事なんですが、
はい、
さらにプラスでこう ICT 化要するにそういうものを使っていくことで、まあ、相乗効果もしくは、まあ、ずっと先見ていくと、まあ、いろんなテストに対しての対応も含めて、
はい
はい、できてくるんじゃないかな、
はい、
例えばタブレット一つでもね今はこう書くじゃないですか。でもタブレットテストやると打たなきゃいけないとかね、ま
あ、
そういうことも起こってくるわけですよ、
はい、
だからそれはこう今の子供たちが早く早期にそういうものを力つけていく、うん、慣れていくっていうのは大事かなと思いますし、
はいはい、
うん、
まあ、ちょっとゲーム感覚的要素もあったりとかして学習意欲の向上にもつながりそうですよね。
そうですね、それをよりこう精度を上げて やっていく形になると思うので、
はい、
うん、より大きな流れでそういうことがもうよりこうきちっとした形、今はまあ興味を引くようにとか楽しませるような雰囲気でやらせてる感じがあると思うんですけど、
まあ、まだまだそんな雰囲気ありますね。
ただ私たちの場合はどっちかというとツールとして、
はい、
例えばタブレット iPad 一つ取ってみてもその勉強にいかにこういう子に取り込めるかっていうことを考えて、はい、今年から全面導入してますので。
そうですよね、
はい、
でアニーグローバルエデュケーションというふうに、
はい、
あのまあ、名前グループの名前も新たに付けられたというのも、うん、やはりそういったあのことも踏まえて。
そうなんです、タブレットってねとかも含めてもそうなんですけど、やはりこうこれ一つでもネットつながってるじゃないですか、もうすごく世界観広がるんですよ ね、
はい、
でやっぱりあのいろんな取り組みをしていくって、例えば、まあ、あのこういうことがさっき言った ICT 化から言うと、例えばアニでもタブレットを使ってテスト、共通テストが始まりますし、はいはい、あとあの例えば今はこれで今年試験段階ですが授業の振り替えをタブレットでするとか、うん、そういうこともできるようになったりとか、あるいは今授業集団指導してますけども、塾の方ではこういうタブレット使って、
はい、
それを、それぞれがタブレット持って授業をそれで受けるとか、そういう時代になってきてますので、
はい、
そういう中で見るともうグローバルにもの、要するに地球的規模とか、
ね、
大きな視野でものを見ていかないと何がどうだっていうのが、やはり一つの凝り固まった感覚ではあの世の中の中についていけない。
本当ですね、
はい、
もう毎日がボーダレスな、う
ん、はいはい、
あの生活でその中での学習、うん、だからあのいろんな語学が日本語ですとか、
はい、
英語ですとか、うん、フランス語ですっていう意識の垣根もこれでなんかどんどんどんどんどんどん取っていっちゃうような。
そうなんです、あのね、基本的にはやはり私たちみたいな教育機関という、まあ、自分たちもあれなんですが、教育を、考えていくところがきちっとこう形を作ってですね、
はい、
子どもたちに学ばせてあげていくっていう方向性の中で、子どもたちがそういうものを機会として広がりを持っていくっていうのはすごく大事だと思うんですね、
はい、
何でも選んでいいよっていうのは非常に難しいんです、
はい、
まあ、僕らもそうなんですけど、まあ、小さい頃それは習えだピアノ習えだ、どこへ、ね、行けって言われて、まあ、今となってみれば懐かしい思い出ですが、その時は、めんどくさいなとかやだなとか思いながらやってましたけど、はいはい、だけど、まあ、結局与えられると今考えるとやっぱそれって生きてきてるし、
はい、
有効じゃないですか、
はい、
それがやっぱり物が変わっていく中では私たちみたいなところがいろいろ提供してきちっとした形で子どもさんたち学ばせていくと、より子どもさんたちきれいにこう物が使えたりとか、
うん、
きちっとした形であの力になってたりとかっていうのがすごく現実になってくると思うので、
はい、
だから大きな視野で物を見ながら、
そうですね、
そして細かいケアもしながら、
はい、
かな、
はい、それがアニグローバルエデュケーション。
でもねやっぱり一つこれは本当にあの ICT 化と言ってますけど、先生がやっぱり赤で丸付けして直すっていう本来のこう学習スタイルだけは絶対に崩しませんので、
先生とこ
そうです、うん、いくら ICT 化と言ってもタブレットはあくまでもそういうツールですから、
はい、
より効果を上げるためのものなので、はい、根幹は先生が面と向かって教えるっていう、やっぱこれは一番ポリシーとしては守りますので、はい、
熱血指導ですもんね先生。
そうなんです、そうなんです、
はい、
だからやっぱりあくまでもその立ち位置は私たちが人対人で教えていくっていうのが根幹になりますので、うん、
はい、
そこはもうアニグローバルエデュケーションあえて名前にしてるとしても、そこは一番大事にしていきたいと思います、
はいはい、根川先生の学びのね、
そうです、
はい、
やっぱり学びたいと思いを大切にしてさせていきたいというのはやっぱその辺かな。
そして人と人なんだってところですね。
そうそう、もう間違いなくやはりあのやっぱり生きてる人として学んでいくっていうのはすごく大事ですから、はい、うん、はい、ただやっぱり世の中がどんどん進化していく中では、それに皆さんがどういうふうについていくのか、あるいはそれを使ってどういうふうに効果を出していくのかっていうのは、まあ、昔よりもね情報吸収量も数倍になってきますし、
はい、
情報も数十倍数百倍になってますから、うん、まあ、そういう中で子どもきちっとした道を歩ませるためにも私たちがこういうものを取り入れて分かってるからこそしっかり学ばせていけるんじゃないかなっていうのはあります、う
ん、はい、はい、なんかちょっと、はい、ICT 化っていうのではドキドキするような、
うん、
アルファベットですけれども、先生がやっぱりその根幹は変わらないというところを聞いて私は安心しました。
あ、なんかねまた逆なんですよ、
うん、
あのすごい最先端で行くっていうことイコール昔に立ち返らなきゃいけないですね、
はい、
やはりちゃんと学ぶっていう原点を忘れちゃいけないです、
はい、
そこはやっぱり両方見ていけるかどうかでこれから未来ある子どもたち、まあ大人もそうなんですけど、うん、どうやって学んでいけるかっていうのは決まってきます。
はい、 はい、ね、皆さん安心してください、
はい、あの私たちも日々精進で、
はい、そばにいますってことですよね、
はい、もうそれはね10年前で撮ってみてももうね、もう全然違いますからね、うん、
変わらないポジションで視野を広く持っていくという姿勢です、ね、
はい、そうですね、ということですね、まさにそれがグローバルっていう意味だと思いますので、
はいはい、ぜひ皆さんもグローバルな視野でもって将来を見てみてください、
う
ん、
そうですね、はい、はい、頑張ってください、
はい、英語スクールアニーインフォメーションタイム。
先生、インフォメーションタイムです、はい、はい、グローバルな視野でもって、
はい、グローバルな視野で、はい、
グローバルな時代の中で、はい、突き進む中澤塾英語スクールアニですが、はいはい、たくさんの講師がありまして、はい、でいろいろな、ね、あの講座も増えてきています、うん、去る1月15日に、はい、豊橋エリア、そして、うん、トヨタの方も一部、
はい、はい、トヨタ、ね、豊橋、まあ、オール三河全域です、
はい、
岡崎、豊川、田原、はい、全部入ってます、
はい、新聞織り込みを、はいはい、させていただきました、うん、あの新聞織り込みが入った、うん、ということはキャンペーンが、
そうです、
はい、始まっているということで、その名も、
指導アニグローバルエデュケーションキャンペーン、
はい、このキャンペーン何が行われているかというと、
入塾金入会金 100% 割引です、
はい、通常は1万円でございますが、
これ割引という意味合いがちょっとね割引じゃないですよね、引いてないですからね、
はい、オフです、
いただかないですからね、
はいはい、
まあ、あのびっくりします、
はい、実施中ですので、
実施中です、
ぜひ皆さん今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個です、
10個あります、
はい、
全校舎です、
はい、
大変です、
で現在このキャンペーンに伴い、はい、各校舎ごとに、うん、あの受講できる、うん、あの講座も変わっていますので、
そうなんです、あのですね、一応うちだと中澤塾英語スクール、はい、アニ速読国語力太郎、はい、英文読解トレーニング教室、はい、SR マックス、はい、パズル道場ニューピタゴン、はいはい、あとはあの校舎一つですがアニインターナショナルスクール、
はい、
まあ、こういうラインナップ、あとは新生ソロバンさんか、
はい、ってい
う、あのそういう、こうラインナップでやっております、
で
それだけあって、今年から結構あの気合を入れて一部開講していってますので、あのまあ速読もだいぶ全面開講に近づいてきましたし、あのまあ中澤塾もそう、英語スクラーには全部開講してますけれども、校舎によって多少開講しているものが異なります
。まずトヨタエリアでは、あのトヨタ大林校にトヨタ浄水校、はい、でまあ、ちょっとトヨタから外れますけど岡崎北校があるんですけれども、はい、うん、あのトヨタ浄水校のみ受けられる講座がある、
そうなんです、はい、
でそれが、
トヨタ浄水の方が、はい、新生ソロバンとか、
はい、
あとパズル道場とか、
はい、
あと速読はトヨタ大林も受けれますが、はい、まあ、そういう講座、
そうですね、西三河の方ではトヨタ浄水校が一番5つの講座が受講できますので、
ただ塾コンテンツもね受けれますけど、はい、一部、はい、あのトヨタ大林の方が塾部門の講座は多いんですね、
はい、
浄水の方がちょっと少なくて、はい、岡崎北は兄だけだったりするんですけど、うんうん、はいはい、それで浄水の速読とパズルに関しては、はい、あのキャンペーンやってます、
はい、体験のですね、
体験していただくだけで500円図書カードもらえちゃいます。
中澤先生といえば図書カードですか。
そうなんです、はい、なんかねすごいみんな体験してくれるんですけど、
はい、
やっぱり嬉しそうですね、
はい、
ただやっぱりあの本読んでもらいたいというのがあるので、やっぱりあのきっかけ作りということで、はい、やっぱ体験してもらって講座を受けていただく、はい、いただかなかかわらずプレゼントしますので、
はい、
それをきっかけにちょっとね本屋さんでも行ってね本を一冊買っていただくと、
はい、
私たちの思いが伝わるかなと思いますので、
は
い、
あのやっぱり基本はっていうところです
ね、そうそう、いい機会にしてください。
はい、豊橋ですから、うん、東三河エリアでは豊橋の本部校が一番たくさん受講できるの
がありますね。本部校でやってまして、
はい、
で田原校っていうちょっとね、ところで、
はい、
あの速読の講座開講しましたので、
本当だ、
そうなんです、はい、田原校でもそのキャンペーンやってます、
はい、
はい、であの速読国語力太郎受講すると500円図書カード体験するともらえますし、
はい、
あと本部校は一番ちょっと今回いっぱい入れましたので、
はい、
パズル道場ニューピタゴンとか、あと英文読解トレーニング教室 SR マックス、
はい、
この辺をやっていただくと図書カードもらえます、
はい、
はい、
そうです、そうです、ですので、あのぜひこの機会に、うん、うーんって思う を捨てる方も一度はまあ体験してみていただくと、
そうですね、
図書カードもあの ついてくると私表現しちゃいますけど、
はい、
あのプレゼントしていただけますし、
ただね先着100名の体験なんで
怖いですね先生、そろそろもう大丈夫ですか？
まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですけど講座、はい、あのその講座に限っては今やってるだけなので、
はい、でも校舎ごと100人ですか先生？
違います、
ね、全体ですね。これはちょっと急がないと皆さん、
せっかくなんで、はい、体験だけなのであのお入りいただくのはもう体験してから決めていただければ結構ですので、はい、ぜひ参加だけいただくとね、
そうですね、
いいかなと思いますし、
は
い、
あの豊橋を中心とした東三河エリアではあのそういった体験も含めいろんな問い合わせは本部校にお電話していただくといいですね、はい、電話番号は 053238-0525、はい、053238-0525 です
、そうですね、
はい、そして西三河エリアトヨタエリアの方はトヨタ大林校にお問い合わせください。電話番号は 056524-5554 056524-5554 です。
はい、
はい、
あのとにかくコンテンツが多くてね、はい、分かりにくいと思いますので、
はい、
私が言うのもなんなんですが、はい、まずお問い合わせいただいたり、はい、ホームページ見たり広告見たりしながら確認していただくと嬉しいなと思います。
はい、チラシもたくさん書いてありますので、
はい、
隅々まで時間のゆとりを持ってチェックしてみてください。
はい、ぜひお待ちしてます。
はい、ということで先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。